一般質問を続けます。質問順4番、1番並木俊彦議員。
はい、1番並木です。
1番並木俊彦議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、朝方出るときにフェイスブックに一般質問の電子音声を載せてきました。機会に負けないよう質問いたしますのでよろしくお願いいたします。私の湯沢町総合計画後期基本計画の考え方、以後総合計画と言い換えます。11の私の任期4年の取り組み課題があります。平成27年6月に設定しました。地方創生、マンションの廃墟化を防ぎ定住者を増やす、大和インターチェンジの改修、障害者の親が自分がいなくなっても安心して暮らせる町づくり、財政の苦しい中予算を絞り出しきらりと光る町づくり、閑散期のスポーツ大会誘致、川遊び地区の周辺整備、魚沼基幹病院を不妊に悩む方への特定治療支援事業実施病院及び指定病院に、人口維持政策、自然維持作業を文化とし自然と共存していく、若者の職場の確保、総合計画に合わせて残り3年間進捗状況を明らかにして取り組みたいと思っています。民間では長期、中期、短期と計画があります。トップが変わっても長期計画はぶれてはいけません。よほどのことがない限り方向性を変えてはいけないと思います。社員のベクトルを同じ方向に維持しなくてはなりません。そのための長期計画です。トップがいじれるのは短中期までと考えます。今回の総合計画は長期計画と考えます。よって町長の施策は短中期の施策となると思います。1、これからのマンション住民と共存共栄について、総合計画の基本政策1、四季を通じてまた訪れたくなる街づくりより、重点戦略 1-3 から、交流拠点づくりと観光客を含めた地域活動の促進、また施策の方向として観光客も含めた地域活動の促進とあります。丸一、湯沢町には多数のマンションがあり、マンション住民の皆様との共存共栄は町の発展のために必要不可欠の問題と考えます。マンション住民の皆様のお声掛けによる雪国の自然をめでる会事業は、これからの湯沢町のあるべき一歩を踏み出したものです。雪国の自然をめでる会を紹介します。地域の自然をめでもって良好な環境を保全するとともに、住民との交流の促進を図り湯沢町の発展に寄与することを目的として、リゾートマンションオーナー、地元のホテル、スキー場関係の皆様との役場の的確な指示のもと、雪国の自然をめでる会を立ち上げました。と、野外活動実績、2014年11月8日桜の剪定、2015年5月2日桜ウォーキング、桜サイクリング、6月13日中里この1この2地区の蛍の里の草刈り協力、6月20日、コスモスハウスマラソン沿い、やっぱらした桜並木の コスモスの種まき、9月26日コスモスサイクリング、9月27日コスモスハーフマラソンの応援、上り旗横断幕で、これからの予定、2月上旬北陸地域の活性化に関する研究助成事業助成金応募、4月中旬湯沢地区全エリアの桜基本調査、地区観光協会との連携予定、下旬桜エリア間ツーリングサイクリング実施企画中、下旬桜ウォーキング4月30日開催予定、6月中旬コスモス種まきボランティア募集、9月下旬コスモスウォーキングサイクリング実施企画中、9月下旬コスモスハーフマラソン応援、上り旗横断幕で応援予定、10月中旬紅葉サイクリング実施企画中。これらの活動でマンション住民の方に理解していただいたことがあります。それは中里この1この2のホタルの里維持作業です。めでる会もホタルを育てたいという意見があり、ホタルの里の草刈り協力をしました。実際お手伝いをしていただいた感想は、地区の皆さんのホタルの里の維持作業を目の当たりにして、すごい意気込みと仕事の量の多さを実感しました。マンション住民の皆様に実際の自然の維持作業の大変さを分かっていただくことは大事なことだと思いました。来年からはホタルは育てず、草刈りのお手伝いをすることに決めました。1年活動を続け、マンション住民の皆様のお声掛けにより立ち上げためでる会は、地元のホテル、スキー場関係の皆様、役場、カルチャーセンター、ユースポ、町館とのつながりができました。リゾート交流促進事業補助金の使い方も、共に汗をかき、湯沢町のためになる事業に支出するべきではないかと思いますが、町長のお考えを伺います。
1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは並木議員の1についての1回目の答弁をいたします。リゾートマンション交流促進事業補助金は、リゾートマンション内及びリゾートマンションと地域住民の交流を促進し、コミュニティを醸成することを目的としています。制度開始以来多くのご利用をいただき、平成27年度も21件の利用見込みであり、平成28年も度も引き続き実施する予定です。雪国の自然をめでる会につきましては、本補助金は管理組合を対象としたものであるため、該当しなかったものであります。ただ、この先ほどお話しいただきましたが、ルールお話の中で、このマンションの方々が地域とともに一生懸命やって、この町を活性化していこうということについてはですね、大変感謝をしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい。ただお金を出すのではなく、道路掃除、ゴミ拾いなどちょこっとしたこと、ユーザーのためになることをしてもらった団体にお金を出すってことはできないでしょうか。
1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まあ、道路掃除だとかユーザーのために何かをやったということに対してお金が出すことはできないかというご質問でしたけれどもですね、それぞれに補助金の要項というものがあると思います。その中でこのめでる会もですね、多分に利用できるその制度があるのではないかなとこのように思っています。ただ単にですね、道路掃除とかユーザーのためにということではなくて、今あそこに今桜を植えた、それを整備する、先ほども各種の応援のイベントだとか本当にユーザーのために自分たちが役に立っていこうという強い気持ちを感じているところでございます。先ほど、中里の観光協会の取り組みをした蛍の里の話がございましたけれどもですね、これらについても国の制度を活用してそして進めてきたところでございます。公益にもまた町にもですね、いろいろな補助金の要項がありますので、その要件を満たせば当然のことながらですね、これを利用できるというふうに思っているところでございますので、ぜひ研究をしていただいてそれらのことをですね、また探していただくということもあっていいのではないか。先ほどの話の続きになりますけれども、湯沢町に今8208人の住民がいてですね、1007人のマンションのいわゆる住んでおられる湯沢町に登録をされている方がいるわけで、その他以外にもですね、このめでる会の方々の中にも住民登録してなくても湯沢町のために役に立とうという方々がいるということも承知しておりますので、ぜひですね、その補助金のその制度、その要件を満たすものを探していただくということもとても大事なのではないかと、このように思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、私の言い方がちょっと悪かったみたいで、めでる会にお金を出せっていうことではなく、マンションの今補助金を出しているとこに対してただ その地域住民と一緒に、行事をするとお金が出るっていう方向のことで、実際何か汗を出してユーザーのために何かをしたことによって補助金が出るような制度にしてもらいたいと思いますが、もう一度ご答弁よろしくお願いいたします。
はい、1番並木俊彦議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を問います。
はい、
町長。
それでは3回目の答弁をいたします。めでる会ということではなくて、今のいわゆるそのマンション交流促進事業補助金ということで5万円と10万円のことだというふうに思っています。5万円がマンション内でいわゆる交流する事業に対して出させていただいているということと、この10万円については地域の方々との交流があったことにあるそのマンションにですね、出させていただいているということであります。したがいましてですね、今その進めようとしていることは、マンションこれだけ1000人からを超える方々がいるという中で、1割以上なわけですので、やはりその人たちとやはりこの地域住民との交流を促するということで、これを始めてきたところでございます。いろいろなご意見もあると思います。ただ行くとですね、マンションのですね、私も声がかかればなるべく公務がなければ出ておりますけれども、そうするとそこにはですね、地元の消防団の人やあるいは祭りの役員の方やですね、その時に手伝ってもらってよかった、あなた方に喜んでもらってというようなことで交流を重ねていて、その方々とまた地域の方々に来ていただいて、マンションとの、その交流会が開かれているということでございます。これがまだ始めて多分2年目かそれぐらいだと思いますので、その中ではですね、先ほども言ってた通り、やってみて、もっともっと改善すべきことがあれば これはやはり改善をしていかなきゃならないと思っておりますので、そこのところは今後のまた検討課題というふうにしていただきたいと思いますが、いずれにしてもこのマンションの皆さん方との交流を通して地域の活性化を進めていきたいという、その思いからこの補助事業を進めているところでございます。以上です。
庁長の答弁がおりました。1番並木俊彦議員の質問事項 1-1 についての質問を終了します。次に1番並木俊彦議員に、質問事項 1-2 について1回目の質問を許します。
はい。重点戦略 1-1 から地域資源を生かした通年観光の魅力づくり、また施策の方向として観光ニーズに応じた地域資源の整備活用とあります。
ちょっと待ってください。並木議員、はい、まだ丸2に今入ったところです。
あ、そうです。これから丸2話しますので、はいはい、すみません、はい、いくら観光ニーズに応じた地域資源の整備活用ということでユーザーを整備しても廃墟化したマンションだらけのところに人が集まりますか。と、2、マンション住民との共存共栄することはマンションの廃墟化を防ぐ方法として必要です。湯沢町自治会認定基準等に関する要項もでき、積極的にマンションに定住していただくマンション住民との共存共栄についてどうお考えか伺います。
はい、1番並木と飼育員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは丸2についての答弁をいたします。リゾートマンションについては景気の低迷や世代交代等によるマンション利用者の減少、廃墟化などが以前から懸念されてきたところであります。しかし現状は湯沢町の人口の1割を超える方が住民登録をしてマンションにお住まいになっている状況であり、マンション販売も以前より好調と聞いております。より多くの皆様にマンションを利用していただくこと、また人口減少の克服という観点からマンションを居住用物件としていただくことなど、町としてマンションの活用を図っていくことは議員の言われる通り必要であると考えております。今後もリゾートマンション管理組合理事長等連絡会議による意見交換等を行うとともに、人口減少の克服のためマンションも視野に入れて住宅土地取得支援や新幹線通勤支援など平成28年度から実施してまいります。以上です。
町長の答弁がおりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
あ、はい。2020年東京オリンピックがあります。そこまではマンションは売れると思います。2020年以降マンションは多分ダブつくと思います。2020年以降マンションがどのような状態になるか多分ダブつくと思います。そういう状況を想定したことはあるでしょうか。
はい。1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。東京オリンピック以後そのマンションが売れなくなるというかダブつくということですけど、現状の中でもですね、湯沢町の59棟1万5000戸というものが全てこの埋まっているかというと決してそうでないわけでございます。ただその景気の動向についてはですね、2020年この東京オリンピックまでは観光客の入れ込みもやはり増えてくるというふうに思っておりますし、景気の方も順調に進んでいくのではないかというそういう見通し感を持っているところでございますが、その2020年以降、マンションがどうなるかというようなことについて、自分自身は考えたそこまでは考えたことがございません。ただマンションはですね、今かなりその 東京、首都圏から、あるいはよそから来ていただく方々も、まあ、ご利用いただいているということもありますが、町内の若い人が、まあ、マンションに居住をしているという、そういう実態もあるところでございまして、その中で、やはり今のこのマンションの方々との交流、あるいは情報交換というものを続けていく中で、活用を図っていくことはできないかな、こう思っています。この間もですね、ある、マンションの方から、このお手紙と、マンションダイアリーというものを送っていただいたんですけど、リゾートマンションは湯沢町のと共に発展します。ぜひこのマンションの様子を少々ですがご紹介します、まあ、最新号をご承納ください。多くの組合員は湯沢町のことに関して深く、まあ、関心を持っています、というようなことが、まあ、書かれた手紙を頂戴をしているところでございまして、マンションの方々にあってもですね、さっきのメデル会の方々と同じようにユーザーのために自分たちの持っているキャリアを生かしたい、役に立ちたいという思いと、やはりユーザーを楽しみたいというそういう強い思いがありますから、この今のいわゆるこのリアルな現実ということを、今後のですね、まあ、広報戦略官をはじめとしてそういう中でユーザー町をアピールしていくことによって、このマンションの活用というものを進めていきたい、まあ、こう思っているところです。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、と南魚沼市の CCRC の計画は、まあ、60年定年の方を考えて行っていると思いますが、今の湯沢やっぱりとリゾートマンションになるべく若い世代を住んでもらうということがすごい重要なことだと思います。マンションに若い人たちを住んでもらうようどのように対策していくか、ありましたらお聞かせください。はい、
1番並木俊彦議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
先ほどもですね、申し上げたと思うんですけれども、東京からのいわゆるその人口移住という中でですね、若い世代の人たちに、まあ、湯沢町の土地の取得あるいは建物の取得をしていただくということを、そういう中で、そして、まあ、仕事は東京で例えばあってもそこの、東京に通う定期券の助成をしていこうというようなことを進めておりまして、やはりマンションの方々それぞれにですね、活用していくその人の思いがあると思いますけれども、まあ、湯沢町としてはですね、その、まあ、CCRC ということよりもその年代を限ってですね、今回も、定住人口増加策というものを考えておりますので、このマンションの活用につきましてはですね、先ほどもお話しさせていただいたとおり、この地区の、いわゆるここに住んでいる今までも住んでいる人たちもそのマンションを利用していただくということや、新たにやはりこのマンションに入ってきて定住していただくというそういう方々に対するやはり特典というようなものを設けながら、やはりマンションの活用というものを進めていきたいと思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員の質問事項1の丸についてを終了します。次に1番並木俊彦議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、ユーザーの魅力を生かしたまちづくりについて、重点戦略 1-1 から地域資源を生かした通年観光の魅力づくり、また施策の方向として観光ニーズに応じた地域資源の整備活用とあります。今田村産業建設常任委員長が取り組んでいる湯沢の定外地を利用した川を観光資源とするのがあります。川遊びは湯沢にとって課題となっています。1、川山等の地域資源を生かした魅力づくりとして短期政策としてどのように行っていくか伺います。
1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をいたします。湯沢町では冬季のスノーシュートレッキングや夏季のネイチャーガイドツアーなど湯沢の自然を舞台とした魅力的な商品がすでにあり、多数のお客様からお楽しみいただいております。それに加え、昨年度から岩っぱら観光協会が伊地さんの登山イベントを開始し、道の駅三ツ俣ではトレッキングコース内のブナの木でツリークライミングを始めるなど、地域資源を生かした商品造成が活発化しております。これまで登山道に投資してもなかなか回収できずにおりましたが、新たな事業展開が起こっていることに対して大変嬉しく思っております。町ではこれら商品の造成と PR の支援をして参りたいと考えております。なお河川については平成2年度28年度事業で穴沢河川公園内にトイレを整備する予定になっております。また昨年は川で悲しい事故も発生していることから、安全な川遊びの啓蒙にも努めてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、これは通告つくなしですが、町長の思いをお聞かせください。と、現状の下る地域は観光施設が散在しています。湯沢フィッシングパークの周辺に総合的な公園があったらいいなと思います。そこには川遊びとその時に使うトイレ、ホタルの資料館、体験工房など集中して作り、歩いて散策できればお客様の滞在時間が長くなると思いますが、町長のご意見をお聞かせください。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。質問内容につきましては通告外では、ないと判断しますので、答弁をお願いします。はい、町長答弁。
それでは、2回目の答弁をいたします。フィッシングパーク近辺に新しいいわゆる、夏場観光資源ということでございます。これがあれば大変、素晴らしいことだというふうに思っているところでございますが、民間活力の中で民間がですね、この川を生かしたということで、進めてくるものについては、また今後については協力もというふうに考えておりますが、今新たに町としてこのそういう施設というものをですね、作り上げていくというところまではなかなかいかないというふうに思っておりますが、しかし都会の方々から見ると、非日常という中で一番求めているのが、バーベキューであったり、あるいは花火であったり、川遊びだということを言われています。自分のところでできない、そういうことについてですね、この川を含めて、そういうその夏場に湯沢町を訪れていただく方々がやはり楽しんでいただく、そういう環境が整うことが望ましいというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、3番の質問に移らさせていただきたいと、
は
い、
それでは1番並木俊彦議員の質問事項、については終了いたします。次に1番並木俊彦議員に質問事項3の丸1について1回目の質問を許します。
はい、3、これからの湯沢町の情報処理及び発信について、重点戦略 1-2 からメディア等を活用した効果的な情報発信、また施策の方向として多様な連携による情報発信の推進及び外国人向け観光情報の発信とあります。本当はビーコンなどを使い、観光箇所や飲食店でお客様のスマホ画面にこの施設の情報を取得しますかと情報を得るのが手っ取り早いのですが、 B コンの整備はお金がかかる、個人情報を一部使うのですぐにとはできません。とりあえず QR コードで情報発信をしていただきたい。観光施設や飲食店のメニューにシールや設置をするだけです。紙の媒体は変更があればそのもの自体を書き直さなければいけない。 QR コードであればウェブだけ直せばいいです。1、観光箇所、登山入り口等や飲食店等メニューにも QR コードを設置することができれば、外国人対応や湯沢町の観光紹介など音声等で観光箇所の紹介ができると考えます。情報発信において QR コードの活用をしてはどうかと思うが、町長のお考えを伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3について答弁いたします。QR コードを活用した観光案内等を行う観光地も多くなっていると聞いております。また観光情報に限らず、さまざまな情報発信に QR コードが活用されておりますので、実際に QR コードを活用している観光地などを調査した上で、どのような内容の案内が有効か、どのような施設の案内これダブってんな有効か検討してまいります。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦委員に2回目の質問を入れします。
はい、3月定例会の議会だよりは QR コードをつけ、一般質問も音声でできるようにいたします。それと今の試験中なんですが、街中の居酒屋みたいなところで今 QR カードを作って様子を見ようとしています。町長、これがもしうまくできるようであれば取り上げていただけるかどうか質問いたします。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。先ほどの、答弁でも話をさせていただきましたけれども、そのどのような内容の案内が有効か、どのような施設の案内が有効かということで、そういう取り組みをしているということが有効であれば、また先ほど言った通り、私自身もですね、よくこう承知していない部分がございますから、そこのところをやはり、担当の方に調査をさせて、そういう形で進むことが湯沢にとって大きなメリットがあるということであればですね、また当然また進めていかなきゃならないと、こういうふうに思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦委員に3回目の質問を許します。
はい、と丸2に移らさせていただきます。
はい、それでは1番並木俊彦委員の質問事項3の丸1についてを終了します。次に1番並木俊彦議員に、質問事項3の丸2について1回目の質問を許します。
総合計画の基本政策4、自然と共に生き快適に暮らせるまちづくりより、重点戦略 4-2 から、誰もが便利に安心して使える ICT の普及、また施策の方向として情報リテラシーの向上及び情報モラルの習得支援及び ICT を活用した地域活性化及び安全対策の推進、また電子自治体の推進とあります。広報ユーザーでは情報発信が遅いと思います。町の情報が新規や更新があった場合、 SNS 等で周知発信してはいかがでしょうか。毎日ユーザー町のウェブを見ているわけにはいきません。情報処理及び発信にもっと力を入れるべきではないかと思いますが、町長のお考えを伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは丸2についての答弁をいたします。情報発信については町民に対する行政情報と町外者等に対する観光情報の両面が考えられます。行政情報におきましては月2回広報ユーザーで発信しており、また緊急を要する場合には号外も発行しております。またホームページの更新情報は携帯端末等からでも新着情報をチェックしていただければよく、それほど手間のかかるものではないと考えております。観光情報の発信につきましては SNS 等の活用も含め効果的な PR に取り組んでまいります。いずれにしても重点戦略 1-2 メディア等を活用した効果的な情報発信にある通り、民間から広報戦略官を登用し町の情報発信全般について、戦略的に取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、新着状況をこちらから、調べに行くというのはすごい手間です。簡単というか毎日のことですんで面倒くさいんです。 SNS で今日ここら辺ここ、情報を発信しました、変更しました、登録しているだけでその Facebook で見れる人は見れるんで、そしたらこういう情報が変わった、これをこんないいことが今度始まるんだってすぐ分かるんですけども、この SNS 等で周知発信するってことだけでもすぐにできないでしょうか。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁でございます。はい、町長。
それではですね、この SNS のその登録、これにつきましてもですね、これから検討してできるかできないか進めていきたいと思いますが、やはり情報が素早く町民の皆様をはじめ関係者の方々につながるということはとても大事なことだというふうに思っておりますので、研究していきたいと思っています。町長の小窓ですかね、あそこもですね、ずっと長く更新しないというようなことがあったんですけど、できれば1週間に1回、遅くても2週間に1回、10日に1回ということで、更新をしていくように今努力をしているところでございますので、今ほど議員がおっしゃられる通りですね、町の情報というものを素早く発信をしていきたいと、こう考えておりますので、その方法について、これからまた検討してまいりたいと思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を入れます。
はい、では次の質問に移らさせていただきます。
は
い、
それでは1番並木俊彦議員の質問事項 3-2、を終了いたします。次は4か、はい、それでは、1番並木俊彦議員に質問事項 4-1 について1回目の質問を入れます。
4、若手人口の増加対策について、総合計画の基本政策に、働きがいのある活力あふれるまちづくりより、重点戦略 2-1 から、若者の就業・雇用支援と新たな産業の誘致、また施策の方向として、就労に関する情報提供・発信の充実、および商工業・経営基盤の強化及び企業支援とあります。1、 UI ターンのための賃貸住宅家賃等補助金括弧県の補助金等において、就職形態が派遣社員、パートタイマー、アルバイト等の方は対象となっておりません。実際湯沢町において正社員の雇用があるのでしょうか。湯沢町にあった独自の補助金内容にしなければ利用しにくいと思います。町の重点戦略として掲げていますが、そのギャップをどうお考えか伺います。
1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
町長。
はい、町長。
それでは4についての1回目の答弁をいたします。本 補助金は町が県の制度を活用し県外からの若者の定住を促進することを目的として実施しているものです。県の説明では定住という点から派遣社員やパートタイマーアルバイト等の方々がは対象外としているもので若者の定住促進に対する重点戦略の一つとして、ギャップがあるというふうには考えておりません。市としては短期の滞在ではなく長期の定住促進に向けた施策に取り組むことが必要と考えております。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦委員に2回目の質問を許します。
はい。パートやアルバイト、派遣社員でも、地元に住んでおられる方も、U ターン、I ターンで帰ってきて住んでおられる方も実際います。それで話を聞いてみると、なかなか正社員っていうのがありません。俺の知ってる子でも、すごい仕事ができる子なんですけども、ホテルを転々としています。やっぱ就職がないんです。だけども、アパートに住んでても、こういう補助金が使えません。やっぱり実際と合ってないと思いますが、そこのとこをまた質問させていただきます。
はい、一番並木俊彦委員の質問が終わりました。2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。確かにですね、そのアルバイトを繰り返しながら湯沢町に住んでおられるという方もいます。ただ相対的にこの今のこの制度ということで考えたときに、そのパート、アルバイト、派遣社員という方々まで入れると、膨大もなくなってくるのではないかというふうに今思っております。でそれは例えばそのスキーのですね、スキー場等であれば、その当期の社員のために寮を用意しているというようなこともあるわけです。ですから一概にトータルでこれを全部一緒くたにしてということはできないと思いますが、ただ、議員がおっしゃっておられるようにですね、湯沢が本当によくて住みたいんだということで、例えば、冬は、そのスキーあるいはボードの指導員をして、夏はネイチャーガイドをしているというような方も、マンションに住んでおられるという方も何組もね、おられます。ですのでそういういわゆる湯沢町が今何のためにこれをやっているのか、それは、県のこの補助制度を使っていることも確かです。それは なるべく自分のところのいわゆる財源ということを考えた中で幅広くこれを進めていくために必要だということからやっているんですけれども、ただ今その人口定住人口を増やしていくという中ではそういう人たちもいるというふうに思います。そこのところはだから全体的な そういうパートあるいはアルバイトということだけではなくて、湯沢町が良くて住むということの中で、そういうことが考えられるか考えられないか、ということをね、研究していきたいというふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、と丸2に移らさせていただきます。
はい。それでは一番並木俊彦議員の質問事項4の丸1を終了します。続きまして一番並木俊彦議員に質問事項4の丸2を1回目の質問を許します。
湯沢町において若手が起業するには情報が少なすぎます。若手が起業するにはそこの隙間産業に飛び込むことが一番手っ取り早い方法だと思います。隙間産業などを探すときに湯沢が今どのような状況にあるかリアルタイムで発信しなければいけないと思います。補助金、助成金などの紹介や町独自での設定も大事だと思われます。本当に若手に起業させたいのであれば町もその気になって対応しなければならないと思いますが、町長のお考えを伺います。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2についての答弁をいたします。若者に限りませんが、 チャレンジする意欲的な企業及び新規事業参入を支援し、新たな需要や雇用の創出を図ることを目的として、平成26年度から企業支援補助金を実施しておりますが、その利用者の中には若い方もいらっしゃいます。今後、商工会がインキュベーションセンターの設置、運営を予定しておりますが、市としても企業等に対する支援に力を入れてまいりたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦委員、2回目の質問を許します。
あ、はい。若手が起業するときに補助金、助成金などの紹介もしできるのであれば、どこの 部でやっていただけるのかお伺いいたします。
はい。1番並木俊彦委員の2回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。それでは2回目の答弁をいたします。今後についてはですね、インキュベーションセンターを設置するということでございます。起業しようという人たちがそこに集まって情報交換をし、あるいはお互いにですね、研究し合うという、そういう場だというふうに自分自身認識しておりますが、そこからですね、その企業という新たなことをですね、進めていただければと、こういうふうに思っております。現段階、今年度まではですね、各補助金については企画であったり、あるいは、その補助金によってはですね、産業観光部であったりとしたというふうに思っておりますが、今後についてはそれを一元化できればそういう形で進めていきたい、このように思っているところでございます。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦委員、3回目の質問をします。
はい。5番の質問に移らさせていただきます。
は
い。
それでは1番並木俊彦議員の質問事項 4-2 を終了いたします。次に1番並木俊彦議員に質問事項 5-1 について1回目の質問を許します。
はい。5、湯沢町の冬季雪不足による今年の夏季観光客増加対策について。1、今回のワールドカップ開催は経年でお客様の入れ込みが増加することが成功であり、単年で終わらせてはいけないと思います。今後どのようにワールドカップ効果を継続していき、冬のシーズンを盛り上げていく、のか、町長のお考えを伺います。
1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは5についての答弁をいたします。今回のアルペンスキーワールドカップ開催においては、スポンサー各位 SAJ 県内外のスキー関係者、新潟県、自衛隊、苗場スキー場、テレビ局、新聞メディア、地元観光協会大会役員、スタッフ等多くの皆様からご協力をいただきました。おかげさまでフィスはじめ関係者から高い評価をいただいたところでございます。ご協力をいただいた皆様に心から感謝を申し上げます。職員も頑張ってくれました。スキー産業振興の起爆剤に、子どもたちが世界を目指すきっかけにと開催をいたしました。関係者の努力で初期の目的は果たせたと思っています。 BS NHK で13日14日と世界に、国内に放送されました。国内のテレビ局、新聞、メディアも大きく取り上げていただきました。この効果は大変なものだというふうに思います。国内外にスキーの街、湯沢をアピールできたと、このように思っております。今後もこの効果を生かし、広報戦略に取り入れ、各スキー場と協力連携して、アルペンスキーワールドカップを開催したスキーの街、湯沢を国内外にアピールしてまいります。そして、子どもたちのスキー競技選手育成に力を入れ、町民の皆様がもっともっとスキーを楽しむ街にしていきたいと考えております。このことは、住んでよし、訪れてよしにつながるもので、このこともアピールポイントにしていければと考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい。ワールドカップの開催日2月の14日、ちょうどバレンタインデーの日だと思います。 2月14日を、まあ、町の 日でバレンタインで、バレンタインに絡めてワールドカップの日としてずっと宣伝していくことをはできるでしょうか。お伺いいたします。
はい、一番並木本執行議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。先ほども申し上げました通りですね、このワールドカップの効果というものを今後の候補戦略に取り入れていく、そして町がもっともっとやはりスキーを楽しむ、その上でスキー選手の育成というものにも力を入れていきたいというふうに考えているところでございまして、今ほどご提案あったこと等につきましてもですね、今後検討してまいりたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦委員、3回目の質問をします。
はい、と丸2に移らさせていただきます。
はい、ちょっと待ってください。一番並木俊彦議員の質問事項5の丸1を終了いたします。続きまして一番並木俊彦議員、議員の質問事項5の丸2について1回目の質問を許します。
はい、この冬季シーズンは雪不足等で宿泊施設や飲食店等の売り上げは減少すると予想します。そのため夏季シーズンにかける意気込みは例年以上と考えます。町としてできる限りの支援や施策をしなければならないと思いますが、どのようなことを考えておられるか伺います。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは5の丸2について答弁いたします。暖冬小説の年でございました。12月は雪不足のためスキー場入り込み客数は約 20% 減少しましたが、1月は盛り返し、2月も順調と報告を受けています。1月連休明けの商工会、観光協会の聞き取りでは大きな影響は今のところ出ていないとのことでございましたが、ただ3月は雪解けが早く、悪影響というものが出れば緊急対策というようなものも考えていかなければならないというふうに思っております。そういう中でこの夏場ということですけれども、今年の夏は神楽三俣スキー場の国内最大級サマーゲレンデや中央公園にはフットサルコートがオープンいたします。新たなお客様が湯沢町においでになると予想しており、またメディアでも大きな注目をされると予想しております。これら新たな施設の情報発信と、お客様が年々増加している登山トレッキングのお客様を宿泊や飲食の消費につなげる取り組みを観光協会はじめ民間事業者の皆様とともに取り組んでまいりたいと考えております。また湯沢町元気な観光地づくり推進事業補助金は要項の一部を改正、湯沢町コンベンション誘致推進事業補助金は要項の全部改正を予定しております。これらの補助金制度を時代の変化に合わせて修正し、地区観光協会の事業を支援をしてまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員、2回目の質問を許します。
はい、冬雪不足でやっぱり夏にかける意気込みはすごいと思います。4月13日施設の抽選がありますけれども、抽選の話は前の質問一般質問で知ってありますので そこはあんまり言わないにします。それでその夏使う施設、テニスコートとかも、修繕できるとこは修繕してもらい、夏の合宿と支障がなく使えるよう してもらえれば嬉しいです。それに対して、どう修繕してちゃんと皆さんに使ってもらえるようにするか伺います。
はい、一番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、2回目の答弁をいたします。遊佐町の観光客入れ込み客数の中で一番やはりお客様が来る月は8月だということをこの間観光協会から聞いたところであります。これはやはり学生の合宿であったりあるいは研修であったり夏休みの中でのファミリーでの旅行というようなものがあってですね、432万人のうち今125万人が延べで泊まっているのではないかとこういうふうに言われておりますけれども、そういう中ではこの夏場観光の要となるというふうにも思っていて、そういう中でですね、先人が築いていただいたその観光施設、テニスコートやグラウンドやいろいろあるわけでございます。そしてこれをですね、やはり各単協観光協会の方々が当てにしているわけでございます。うち の地域整備部の方でもですね、やはりいろいろと国県のですね、補助制度というものを活用するしながらこのテニスコートにつきましては、あそこの管理棟の18面はですね、改修がされていると思いますし、この度のこのフットサルにつきましても、一度きにですね、予算がつきませんでしたけれども、予算を獲得してきてくれまして、ここに作ったわけでございます。来年度についても、これを進めていくということを確認をしているところでございますので、今後についてもですね、新たな施設を作っていくということはなかなか再三申し上げるとおりですね、町の財政状況ということからいくと厳しいと思いますが、さまざまに今地域整備がやってくれているようにですね、その補助制度というものを見つけてですね、例えば都との補助金であるとかいろいろなことの中からこの町のいわゆるその観光施設の整備というものを進めていきたいとこのように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは1番並木俊飼育員3回目の質問にします。
一般質問終わらせていただきます。
それでは以上をもちまして1番並木俊飼育員の一般質問を終わります。